ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。三寒四温で日に日に春に近づいていますね。来週は久しぶりのソロツアーもあり、脳内シミュレーションする毎日でございます。それではマイラジオスタートです。はい、というわけで、1ヶ月のライブ、報告をしたいと思います。まずですね、ビブラフォン山本玲子ちゃんとのデュオ、こちらは成城学園カフェブールマンでやらせていただきました。玲子ちゃんとのねデュオは年に1回か2回あるかなという感じなんですけれども、それでも続けてね、やっております。ブールマンでは初めて、そしてこの日は昼のライブということもありまして、こう日の光を浴びながら、なんか神聖なこう気持ちになった、ライブでございました。ビブラフォンとバイオリンというね、非常に珍しい量だと思いますので、また次回、いろいろとチャレンジできたらいいなというふうに思っております。そしてピアノしこうちゃん、ベース糸ゆきちゃんとのトリオ、でこちらは新しく渋谷に、移転しましたボディ&ソウルでやらせていただきました。ようやくね、3人でのライブができたという感じで、すごく嬉しかったんですけれども、またね、新しいこうボディ&ソウルのお店っていうのも、広くてですね、すごく気持ちのいい空間でした。そしてもちろんね、しこうちゃんとはもう長いお付き合いですし、ベースのゆきちゃんともですね、デュオをやったり、その他のシチュエーション、でも一緒に音は出してるんですけれども、やっぱりこう3人での音楽っていうのはこう始まったばかりだなというふうに、実感した初回のライブでございました。こちらのトリオもですね、いろいろとチャレンジしていけたらいいなというふうに思っております。そしてピアノ田中信正さんと、3度目のデュオですね。今回はですね、いつものブールマンから場所を変えて初めて表参道のジマジンでやらせていただきました。やっぱりですね、こう場所が変わりますと音像っていうかね、そういうものも変わるので、またそういう少し、変化のあるシチュエーションで、信正さんと音楽できたことが良かったなというふうに思っております。そして、まあ3回目ということで、少しずつね、選曲の方も変わり始めましたので、そういうものも、嬉しいなというふうに感じております。そして、初共演させていただきました、ボーカルの城家美恵さん、そして、ピアノが柳原ゆかちゃんとのトリオで、こちらは四ツ谷のメビウスでやらせていただきました。今回はですね、フランクさんという方のフランクセッションという企画ライブだったんですけれども、上家さんのですね、こう裏表のない本当に、そういうような人柄を表すような、すごくこう実直というかね、そんな風な、いい歌で、私もこうご一緒することがすごく勉強に、なりましたし、ゆかちゃんともね、このところいろんなシチュエーションでこう一緒に、できていますので、また今回ね、こういうシチュエーションを、フランクさんからいただいて、ありがたいなというふうに思っております。こちらの上家さんのね、ライブもいろいろちょっとこう形を変えて展開、していきそうな感じですので、ぜひ楽しみにしていてください。そしてピアノ西山ひとみさんとのデュオ、こちらはですね、最近ね、ひとみさんとのデュオっていうのは小岩のコチっていうのがもう大定番でありますので、コチ以外では久しぶりだったんですけれども、わらびの泡でライトでやらせていただきました。響きのねある泡でライトで聞くひとみさんのこうピアノっていうのがすごくこう美しく、響いていまして、そういう、サウンドに心打たれながら私も、一緒にライブをやらせていただきました。そして少し久しぶりのトリオだったんですけれども、ピアノ成田くん、そしてベース清水くんとのトリオ、 では初めての吉祥寺ストリングスでのライブでございました。毎回ね思うんですけれども、場所が変わればやっぱりこう世界は変わるというか、音楽ってすごく面白いもので、そういう、変化をね私も感じることができますし、そして成田くんと清水くんの紳士でこう個性的なこう色のある、音に刺激を受けながら、3人で、できたライブだったように思います。そして前回のね、ライブから間を空けずに、ピアノ田中信正さんとの4度目のデュオ、こちらは、聖女学園のブールマンでやらせていただきました。間を空けずにねできたっていうのが一つすごく良かったなぁと、思うところなんですけれども、どんどんとね、信正さんともこう音楽の距離が縮まっていまして、そしてその信正さんとの音楽っていうものを、求めてくださる、お客様がいて本当に嬉しいなというふうに、感じております。信正さんとはねすごく不思議なんですけれども、こう深い部分で何か価値観とかこう人生観みたいなものがね似てるところがあるのかなというふうに、一緒にこう音楽をしてると感じるところが、多くてですね、また前回も言ったと思うんですけれども、このタイミングでね一緒に、音楽ができてよかったなというふうに幸せだなと感じさせてくださる、方でございます。そしてこちらも少し久しぶりの、スーパージャズストリングス、大塚のグレコでございました。昨年以来のね、SJS のライブだったんですけれども、今回はですねギターに、アサリフミカちゃんを、ゲストにお招きして5人編成でやらせていただきました。アサリちゃんのですねこう初共演と思えないどっしりとしたこう安定感の中で、弦楽器だけの、スイングジャズっていうものを私自身も、堪能、させていただいたライブでございました。そしてピアノ堀くんとの、リユニオンしたデュオ、こちらもですね堀くんとのデュオは柏のナーディスが、回数がやっぱり多かったですので、他の場所っていうのはかなり久しぶりだったんですけれども、わらびの泡デライトでやらせていただきました。やっぱりねこう昔を知っているとかこう知られているっていうのはすごく気恥ずかしさっていうのもやっぱりあるんですけれども、それでもその時代を知ってくれているっていうことがすごくこう嬉しいもんやなぁと思う年齢になったんだなぁといつも堀くんと会うと実感するんですけれども、お互いにねその気持ちがあって、対話できるデュオだなというふうに思います。私がやっているデュオの中だと一番こうジャズらしいというか、もちろんオリジナルもやるんですけれども、全体的にそのジャズの楽しさっていうものを、感じていただける、デュオなんじゃないかなというふうに思っています。そしてピアノ松本あかねちゃん、ギターあさりふみかちゃんとのトリオ、こちらは定番でお世話になっております西新井のカフェクレールでございました。堀くんもねもちろんそうなんですけれども、もうスイングジャズの代名詞と言ってもいいと思いますけれども、あかねちゃんとあさりちゃんとのトリオということで、いつも、ジャズの楽しさと、そして勉強と、それと自分らしさっていう意味で課題があるんですけれども、そういう気持ちで取り組めるライブだなというふうに、実感しております。この日もねジャズの魅力が満載な、ライブだったと思います。このようなですね、非常に充実した1ヶ月のライブ報告でございました。それではお便りをご紹介します。舞子ハンク名門さん、こんにちは。3回目のワクチン注射でやっとちょっとだけ副反応が出て、なんか安心した復感です。この1ヶ月また舞子ハンのライブに行けず、ちょえむ率だだ下がりなのですが、その分すっかり普及しておなじみになった各種配信を視聴する機会は増えまして、ちょっと前だと考えられないようなイベントも配信で見ることができ、いろいろと楽しめました。中でも興味深く刺激的だったのは、東京芸術大学の卒業論文発表会です。 いろんなパフォーマンスもあったので行こうと思っていたのですが、感染者増加中、しかも雨降りで断念して、論文の発表会のみ配信で聴講しました。さすが東京芸大。東大に入るより難しいと言われる大学を卒業する学生たちの発表は、どれも刺激的な内容でしたし、難解なものもありましたが、ふと舞妓はんのことを思い出した発表がありまして。それは、ビオラ演奏におけるバイオリニストとビオリストの演奏音、および演奏法の違いという研究です。簡単に言ってしまうと、バイオリニストがビオラを演奏すると、ビオリストが演奏するときと演奏音や演奏法に違いがあると言われてきたけど、主観的な意見ばかりだったが、今回客観的にその違いを示すことができたというものでした。私のように音楽の素人には聞いていてももう全くわかりませんでした。けど思えばビオラってめっちゃバイオリンに似てますよね。素人からすればちょっと大きいだけちゃうの?と思ったり。そこで舞妓はんに質問ですが、舞妓はんは一度でもビオラ奏者を目指そうと思ったことはないですか?舞妓はんの卒業論文、あるいは卒業演奏の思い出は、つい最近のことだから思い出でもないですかね。あれ?ちゃいましたっけ?笑い。ふっかんさんからいただきました。ふっかんさんに一スマイル差し上げます。ふっかんさんありがとうございます。あ、こんなね、配信もしているんですね。そういう、で、こういうことっていうのはなかなか、普段、見に行けたりっていうのは難しいかなと、見つけるのが難しいかなと思いますので、配信でっていうのはすごく、興味深いなと思います。ということで、面白い研究ですよね。すごく、興味深く読ませていただいたんですけれども、質問ですね。ビオラ奏者を目指そうと思ったことはないですかという質問なんですけれども、まあ、私はないですかね。ビオラっていうのは、私は大学時代に、何年生やったかな ?2 年生。関西ではね、大学2年生とかのことに、まあ、2回生っていうんですけど、2回生の時に、副科で取らなければいけなくて、そこで取ってたんですけれども、やっぱりね、楽器が大きいので、ちょっと大きいだけって多分思われると思うんですけど、結構大きいんですよ。で、大きくて重いんですよ。なのでね、肩が結構しんどいんですよね。で、その時は、オーケストラでも、ビオラを弾いてたんですけれども、やっぱその長時間持つだけでも結構な負担があったりですね。譜面もですね、記号が違うので、その譜面を読むのも結構大変だったりするので、まあそういう思い出があるっていうのと、まあビオラの役割としては、やっぱりこう内声っていうものが多いので、私はやっぱりその頃から内声を弾くのも大好きだったんですけれども、こうメロディーっていうものにすごく惹かれてたんだなというふうに思いますね。なので、私の場合は、ビオラ奏者を目指そうと思ったことは、そういう意味でもなかったかなというふうに思います。あともう一つですね、卒業論文。卒業論文っていうのはなかったですね。これは、ある大学もあると思うんですけれども、私の通ってた、京都芸大ではなかったですね。卒業演奏っていうのは、ありました。卒業試験っていうのがありまして、卒業試験の時だけは、ホールで、普段の、それまでの実技試験とは違った形で、やるんですけれども、何を弾いたかも全く覚えてないですね。ちゃんと多分、ある程度はちゃんと弾けたと思うんですけれども、私はやっぱりこの頃から、卒業後に何をするか、音楽で何をするかとか、そこにすごく、一生懸命になっていたので、卒業演奏に関しての、あまり思い出がないと言ったら怒られそうですけども、はい。そんな感じでございます。ふっかんさん、ね、興味深いというか、話題をありがとうございました。次のお便り。舞妓さん、くめもんさん、こんにちは。3月はコロナの抗原検査を受け、陰性であることを確認し、感染対策万全で、いざカフェブールマンへ。久しぶりのバイオリン舞妓さんとピアノ田中信正さんのデュオでした。4回目らしいけど、私には初めましてでした。早めに着いたので、駅の三省堂で手に入れた文庫を、ブールマン前の椅子で読みながら待ちました。 この待ち時間もいい感じの時間です。待つこと30分。ドアが開くと、舞子さんが笑顔で誕生日おめでとうございますと言ってくださり、ほっこり気分でライブを堪能しました。覚えていてもらえて嬉しかったです。弁天様、かっこ舞子さん、私の勝手な妄想です。の笑顔はいつも癒されます。全ステージ生音で聞けて、体中で呼吸できた感じがして、帰りは足取りが軽くなりました。弁天様のご利益のおかげか、お天気も雨予報でしたが、振られずに帰れました。かっこ笑い。何より無事に音楽活動されているお二人と、変わらずお店を開けてくださっているお店のスタッフの方に感謝です。世界情勢は緊張しているし、コロナもまだまだ注意が必要だけど、こんなほっこりできる時間をくれる音楽とライブは私にとって必要な時間です。ソライロンさんからいただきました。ソライロンさんに1スマイル差し上げます。ソライロンさんありがとうございます。先日はブルマンお越しくださいましてどうもありがとうございました。久しぶりにね、お会いできて私もすごく嬉しかったのと、その日、ソライロンさんのお誕生日当日ということで、ね、そんな、大切な日に、ライブに来ていただけて、それもすごく、嬉しかったです。以前からね、信正さんとのデュオも聞きたいと、ソライロンさんが確かおっしゃってくださっていましたので、4度目のデュオ、聞いていただけて、ありがとうございました。またね、ライブでお待ちしております。ソライロンさん、ありがとうございます。次のお便り。オミクロンがなかなかピークアウトしませんが、季節要因が大きいので、もう少しの辛抱だと思いたいですね。まだまだ自粛中ですが、舞子さん関連のリアルライブとしては、12日のビブラフォン玲子さんとのデュオと、27日の舞子トリオ、かっこ清水さんベースと成田さんピアノの2本でした。玲子さんとのデュオでは、なんといっても新曲のローテーティングスフィアが印象的でした。この曲は藤本和馬さんギターのパーティカルダンスに刺激を受けたと MC してましたが、これまでの舞子さんオリジナルから一歩前に踏み出した感じで、軽快で細やか、キレの良い曲調がとても良かったです。また、玲子さんのビブラフォンともよく合う曲で、ソロではどんな仕上がりになるのか今から楽しみです。そして舞子トリオ。少し間が空きましたが、その分濃縮した感じでした。自分的には二人の感性がちょうど良い具合で、トリオとしての完成度がかなり上がっていると思います。欲を言えば二人にもぜひ曲を書いてもらい、聴いてみたいものです。それでは次は清水千恵さん、ゆかさんとのトリオになりそうです。ササポンさんからいただきました。ササポンさんに1スマイル差し上げます。ササポンさんありがとうございます。そして日本のライブ、お越しくださいましてどうもありがとうございました。そうですね、レコちゃんとのね、デュオで初演したローテッティングスフィア。まあ、意味はですね、回転する球体という、意味なんですけれども、なんとなくそういうイメージでね、ずっとこう、ぐるぐるとこう、ゆっくりと、球体が回り続けているような、こう、印象で、書きました。やっぱりカズマさんのですね、オリジナルパーティカルダンスをですね、ソロライブでこう取り上げたきっかけで、やっぱこういう新しいエッセンスっていうのをいただけて、曲ができましたので、またカズマさんとも、この曲一緒にやってもらえたらいいなというふうに、思っております。それではまたライブでお会いしましょう。笹本さんありがとうございます。次のお便り。季節の変わり目ですね。気温差で体調を崩しやすい時期です。くれぐれもご自愛ください。最近の出来事で気になることといえば、やはりロシアのウクライナ侵攻です。この場所でプロパガンダを語ることはしませんが、コロナと同様に当事者意識のない人たちを私は信じられません。クラシック音楽をたしなむ人なら、ウクライナやキエフには馴染みが深いでしょう。ウクライナに一刻も早く平和が訪れることを祈っています。さて、舞子班、21日は夜勤明けで22日はオフになりました。2日続けて舞子班の千編万歌を堪能させていただけます。楽しみにしております。K松さんからいただきました。K松さんに1スマイル差し上げます。 え、ケイマツさん、ありがとうございます。ね、世界が、まあ、コロナもありますし、いろんなことが、日々起こるなというふうに私も感じているんですけれども、平和をね、日々、祈って、私も今できることをしていきたいなというふうに思っております。ソロ、そしてデュオと、2日続けて聴いていただけるということで、私もいい演奏ができるように、体調万全で臨みたいなと思っております。ではお待ちしております。啓松さん、ありがとうございます。次のお便り。白鳥の数も少なくなってきて、雪も田んぼや道路脇以外はなくなってきていて、東京に比べればまだまだ寒いのですが、春が近づいてきているんだなぁと実感しています。今回は3月5日、わらびあわでライトでのピアノ堀秀明さんとのデュオを配信にて視聴しました。堀さんはライブでは聞いたことはないのですが、アルバムは持っているので完全に初めてではないのですが、もちろん舞子さんとのデュオは初めて。ピアノから放たれた音を聞いて軽やかに音が舞い、かつ抑制が効いているのにノリノリのリズムに押し出しの良い音。当然なんですけれども、こういう矛盾した素晴らしい音がなんで出せるんだろうと素直に感じました。スタンダードがやや多いセットでしたが、今まで聞いたことのない曲があり、新鮮でした。また、どれも良い曲なのですよね。舞子さんオリジナルもまた違う印象。全体的に初めてのはずなのに、安心してリラックスして聴ける音世界でした。すべてとは言いませんが、そういうところは付き合いの長いお二人の関係性も出ているのかなと思いました。MC にあった極秘なこと、世に出ることを祈っています。かっこ笑い。新潟は朝晩は寒いですが、日中は晴れれば10度ちょっとまで気温が上がるようになってきました。調整館でのライブ、とても楽しみにしておりますので、道中気をつけてお越しください。レガートさんからいただきました。レガートさんに1スマイル差し上げます。レガートさん、ありがとうございます。堀くんとのデュオの配信見ていただいたんですね。ありがとうございます。堀くんはですね、やっぱり芸歴が長いというかね、プロデビューもかなり早いと思いますし、もう私が出会って一緒にやってもらっていた頃はもう本当に、売れっ子でですね。もちろん彼はジャズミュージシャンなんですけれども、ポップスも、今もね、やってますけれども、本当に、守備範囲がめちゃくちゃ広いので、そういう意味でも、私のオリジナルの解釈とかサウンドっていうのも、堀くんらしさの、こう、なんて言うんでしょうね。ジャズなんだけど、ポップさっていうのがあって、すごく聞きやすい、届きやすいんじゃないかなというふうに、感じております。聞いていただけてよかったです。そして、久しぶりのね、新潟調整館。この収録をしている翌日ですね、明日から行くんですけれども、私も、楽しみにしております。レガートさん、ありがとうございます。次のお便り。こちらは Facebook から。舞子さん、久米もさん、こんにちは。2月18日に南青山ジマジンで開催された田中信正さんとのデュオライブに参加しましたので、その模様をお知らせします。ファーストセットはすべて田中さんオリジナル曲でした。繊細なピアノタッチとバイオリンの響きが美しい、レントより早く。軽妙なピアノとバイオリンのピチカートから始まり、中盤のテンポアップからの急なスローダウンが目まぐるしい、ライムライト。静かで重い旋律のスローバラード、キティの詩。全曲と対照的にアップテンポで躍動感あふれるキティとダニエル。と、バラエティとウィットに富んだ選曲でした。セカンドセットは舞子さん選曲のターンです。テンポの振り幅とソロの終わりから主題までに永遠を感じたバルカンテイル。田中さんの細かく速い伴奏が曲全体にグルーヴ感を与えたトゥリーブローウィングインザウィンド。伴奏なしの凛としたバイオリンソロが一音一音を際立たせたアンサンブル。ダイナミックで大胆な切り口が新鮮なレミニセンスで終焉。アンコールは遠い記憶。このライブを振り返るように一音一音を紡ぐお二人の姿が印象的でした。田中さんのややクラシックを感じさせるスタンス、音の繊細さ、舞子さんのオリジナル曲の解釈や切り口は新鮮でした。靴を脱いでペダルを踏む田中さんの靴下と T シャツのキャラクターに驚き、大人の事情で アルバム収録曲に回りくどいタイトルにされた MC も興味深いものでした。違うセットリストでも聞いてみたいので再演を楽しみにしております。野田さんからいただきました。野田さんに1スマイル差し上げます。野田さんありがとうございます。そして自慢人での信正さんとのデュオライブお越しくださいましてどうもありがとうございました。信正さんとのですね、ライブは、まあ、4回やったわけなんですけれども、面白いことにですね、ファーストセットは、信正さんのオリジナルと、まあ、アレンジもので、セカンドセットは私の、選曲オリジナルとアレンジものっていう感じで、完全に分けてというかね、やってるんですけれども、それもすごく面白いですし、今後ですね、混ぜてやっても面白いなとも思いますし、ワンセットね、通しでやっても面白いんじゃないかなという話で、信正さんとも話をしてるんですけれども、この日はですね、選曲面でも、またちょっと幅が、広がった日でもありましたので、野田さんにもですね、聞いていただけて、すごく良かったなというふうに思っております。次回はね、7月に、ブールマンで決まっていますので、またねブールマンで生音で、もう聞いていただけたらいいなと思いますので、よろしかったらぜひお越しください。野田さんありがとうございます。ここでお知らせです。今年もソロツアーやります。ジャズバイオリンマイコズソロツアールボアヤージュ2022。まず初日3月17日木曜日19時から名古屋栄ドキシー、2日目3月18日金曜日19時から神戸港南山手ギャラリージング、そして3日目3月19日土曜日19時から京都ボンズロザリー、こちらはピアノパクヨンセさんとのスペシャルデュオライブです。3月31日木曜日19時半からホームグラウンド吉祥寺ストリングスでギター藤本和馬さんとのデュオライブ、そして4月10日日曜日18時半から同じく吉祥寺ストリングスでペインティングオブノーツピアノ山田貴子さんとのデュオライブです。各お店とも万全の感染症対策でお届けいたします。ご無理のないようお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第373回、いかがでしたでしょうか。どうぞ皆さん健康に留意して日々健やかにお過ごしください。それではまたお会いしましょう。